ベイサイドライン京都、今日は私坂根美智子が生放送でお送りいたしております。今日はですね、実はたくさんのゲストの皆さんにお越しいただいております。地球のステージなんと7と言っても8回目というこの催しについて、たくさんの皆さんにお越しいただきました。皆さんこんにちは。
こんにちは。
一
人ずつお名前自己紹介よろしいでしょうか。
はい、舞鶴医療センター附属看護学校2年長野大輝です。
はい、長野さん。そして、
はい、同じく舞鶴医療センター附属看護学校2年生福島成政です。
はい、福島さん。そして、
はい、地球のステージ舞鶴実行委員会委員長の橋本と申します。よろしくお願いします。
はい、橋本さん。そして、
日生高校看護科5年課程5年生の福原恵美子です。
はい、福原さん、よろしくお願いします。
同じく日生高校5年生の小山智子です。
はい、小山さんです。よろしくお願いいたします。ということでね、今日は5名の皆さんにお越しいただいたんですけども、地球のステージ、このことについてということなんですが、実は5月20日土曜日、舞鶴市商工観光センターコンベンションホールで行われる地球のステージ7、空を見上げて&東日本大震災の語り部というイベントなんですけども、そもそもこの地球のステージというのはどういったものなんでしょうか。
はい、出演者は精神科医の桑山典彦さんという方なんですけれども、
はい、
この方は日本で診療を行う一方、世界の、30年間世界57カ国で、貧困、災害、紛争の地で医療救援活動を続けてこられてまして、
はい、
で出会った、子どもたちがこんなに頑張って笑顔で生きてるんだよっていうのを、映像と語りと歌でご自分で作詞作曲された歌を歌いながら、映像を見せながら、お届けていただくというのが地球のステージです。
あ、歌も歌われるんですね。
はい、
はい
はい、そうなんです。
作詞作曲されるということなんですけども、はい、どういった内容の歌なんでしょうか。
そうですね、まあ、その国に合わせてその国で出会った子どもに送る歌であったりとか、まあ、あの映像を見ながらその歌が流れるので、
はい、
すごくあのぴったりの歌を上手に作ってらっしゃいます。あの大学の時に、
はい、
あの医学部、山形大学の医学部に、うん、あの行ってらっしゃる時に、アルバイトでライブ喫茶で歌ってらっしゃった方で、音楽サークル、
ね、はい、
バイオリンも弾かれますし、ギターも弾かれますし、ちょっと変わったお医者様の経歴の方です。
なんですね、はい、でも、まあ、いろんなことをされてるからこそできる、なんか奥深いものも出来上がってくるのかななんて思ったりするんですけども、はい、お医者さんでありながら、なんかこのね、副題に本当の幸せってなんだろうっていうふうにあるんですけども、本当の幸せなんていうことをなかなか感じたりとか考えたりすることってあまりないんじゃないかなと思うんですが、
はい、日本はもう豊かすぎて、食べ物も学校に行くのも全部当たり前で、幸せがどうのこうのって考えることって子どもたちないと思うんですけれども、
はい、
やっぱり世界では、あの学校に行きたくても行けない子、あの食べ物のね、あのひもじい思いをしている子、もう水を汲みに毎日あの大きなポリタンクを持って何キロもあの水を汲みに行っている子、なんか桑山さんはそういういろんな世界で見てこられているので、果たして心が豊かに生きるってどっちが幸せなのかなっていうようなことを、やっぱり私たちに問いかけてくださって、日本での生活を見直す機会にはしていただけると思います。
はい、今日お越しいただいた日生高校の小山さん、なんか幸せを感じる時ってどんな時あります？
そうですね、幸せって今私は5年生で、まあ、看護科5年課程の集大成ということで、
はい、
国家試験に向けて、まあ、クラスみんなで勉強してるんですけど、
はい、
まあ、5年間一緒に勉強したりとか、体育祭とか文化祭とか、うん、学校行事をいろいろ経験して、団結力の高い仲間なので、まあ、そういう子たちとも過ごせるのも最後の年なので、
うん、
まあ、ちょっとしたお弁当を食べる時間だったりとか、遊びに行ったりする時間だとか、 レポートの合間とかにそういう時間を作れる時がすごく幸せです。
ねえ、おいしいもの食べてる時ほんま幸せですよね。
幸せです。
ねえ、長野さんはどうですか？
はい、あの僕たちの学校、舞鶴医療センター附属看護学校ってすごく規模が小さくて、うん、その多学年との、ま、人数が少ないので、その多学年の交流っていうのがすごくいっぱいあるんですけど、はい、まあ、そのクラスの中でも仲良くやってますし、僕はあのバレー部に入ってるんですけど、
そうなんですね、
はい、あそこでの放課後そういう風に楽しくバレーしてる時とか、
うん、
その授業疲れた後にそういうことしてるとすごい幸せだなっていう風に最近感じています。
なるほどね。なんかこう自由に楽しむことができるっていうのは幸せですよね。
はい、
それこそね、先ほど橋本さんおっしゃったみたいに何キロも水を汲みに行くなんて、歩いて行くなんて考えただけでもちょっと、それ自分がせなあかんのっていう風に、今の多分日本のね若者に限らず大人でもそういう風に思ってしまうんじゃないかなと思うんですけども、さて地球のステージ7、空を見上げてなんですけども、もう一つ&東日本大震災の語り部ということであるんですが、はい、こちらの方はどのようなことになってるんでしょうか？
はい、この小山さんはもともと東北の方で、うん、まあ、山形県で生まれてらっしゃって、
はい、
東日本大震災の起きた時は東北の宮城県の名取市で東北国際クリニックっていうのを開業されてたので、うん、はい、で地震 の津波の被害を遭われて、まあ、小山さんのクリニックは大丈夫だったんですけれども、はい、町そのものはもうすごい津波で大変な状況 で、まあ、その時に24時間体制で病院を開けてずっと治療とかやってらっしゃったんですけれども、精神科のお医者様なので心のケアを子どもたちにも大人の、ね、子どもさん亡くされた大人の方とかにもずっと心のケアで携わっていらっしゃって、うん、で今神奈川県の海老名市にクリニックを去年転院されたんですけれども、東北の事務所はそのままありますのでずっと東北に通ってらっしゃって、で地球のステージも東北の地震以降は世界のお話プラス東北のお話をいつも入れていただいてて、
ああ、は
い、東北震災編というのを毎回一番最後に入るんです、はい、今の東北の方々の様子をずっと届けていただいてたんですけれども、で今回は東北でその小山さんの心のケアの受けられた語り部をやってらっしゃる丹野優子さん、ゆれげ中学校遺族会の代表さんで、こうたくんという中学校1年生の息子さんを津波で亡くされてるんですけれども、はい、でその方に一緒に来ていただいて生の語り部さんということでお話を今回はしていただきます。
はい、さて地球のステージは第7回8回目、災害特別番があったので8回目ということになるんですが、はい、この地球のステージ 5幕っていうんでしょうかね、果てなき地平線、この、CD に、収録されています1曲目応援歌のかっていうのは花って書くんですよね。
花なんです、はい、
なんで花なのかな、
ちょっと小山さんに聞いてみないと私は知らないんですけれども、ね、こだわりがあるんでしょうね、
はいはい、それではね、はい、この曲をお聴きいただきたいと思います。はい、
いつも君の横で 違うのはとても素敵なことだよね。違うところが溶け合って素直なものになるんだね。両手をかざして流れる優しさを辛い時にも楽しい時も持ち続けていてほしい。
ということでお届けいたしました曲なんですけどもね、辛い時でも嬉しい時もいつも君の横で支えてる、いつも君の横で守ってる、そんな自分であったりとか、そんな人がそばにいると嬉しいですよね。ベイサイドライン京都、今日は私坂根道子が生放送でお送りいたしております。今日はですね、地球のステージ7ということでね、こう私たちの幸せを今一度かみしめながらね、なんかこう皆さんのお話を伺っているんですけども、本日ゲストにお越しいただきました橋本さん、小山さん、福原さん、長野さん、福島さんです。引き続きよろしくお願いいたします。さて、この地球のステージなんですけども、そもそも橋本さん、これ知ったきっかけてどういったことだったんですか？
は
い、
だから8年前ですね、舞鶴で公演する前の年に、私 の, あの地元の網野で、あの地球のステージがあったんです。でその実行委員会が、私の妹の同級生があの実行委員会で、私は妹に誘われて、はい、あの そんなに情報もなく、ほな行こうかっていう感じで見に行ったら、もう本当に感動してよかったので、うん、それで舞鶴でもいろんな人に聞いていただきたいなと思って、最初はあの市の教育委員会とか人権あの講演会でやってくれないかとか、いろんなところの団体にお話を持って行ったんですけれども、はい、やっぱりあの費用もかかりますし、うん、なかなかあのここでやりますっていうお返事はいただけなかった、うん、でその間に私の周りにいる人が、じゃあ橋本さん僕たちでやりましょうかって声あの言っていただけたので、であの私の周りの人と一緒に実行委員会という形で始めたのが、7年前ですね。今回で8回目ということになります。
はい、このね、フライヤーにねあるのは、この戦争の紛争貧困の地でたくましく生きる子どもたちの笑顔、そして東北被災地の今の姿、歌と映像と語りの感動のライブステージというふうにあるんですけども、今日ゲストにお越しいただいたあの学生さんたちっていうのは、今までご覧になったことはあるんですかね？
あります。
ありますか。あの今までで一番なんか感動したことっていうのはどういったことがありますか？
私が一番感動したのは、
はい、小山さん、
福原です、
はい、あ福原さん、
はい、桑山さんがガザに行かれた時に、はい、子供たちに心のケアの一環で黒い、はい、あ白い紙の上に好きに絵を描いていいよって言った時に、うん、紛争で傷ついた子供たちは初めは黒いクレヨンを使ってあまり楽しそうではないような顔で絵を描いていたんですけど、うん、桑山さんの活動のおかげで子どもたちは笑顔を取り戻して、うん、また次に絵を描いてって言った時にはたくさんの色を使って子どもたちが絵を描くようになったのを公園で聞いて、桑山さんが子どもたちの笑顔を取り戻したんだなということを思って、うん、すごく感動しました。
そうですね、なんかこう明るい時とか嬉しい時とかっていうのはいっぱい色がありますよね、心の中にね、はい、悲しい時っていうのはやっぱりなんかこうちびまる子ちゃんのあの線シャーっていう線じゃないですけどなんか暗いのがこうザーッという風に来てしまいますからね、
はい、
それがやっぱり笑顔が取り戻すっていうのはすごくいいですよね、
はい、
はい、他に、じゃあ福島さんどうですか？
はい、僕は去年地球のステージに参加させていただいたんですけど、うん、
はい、
その中で一番印象に残っているのが、ガザの国の話なんですけど、
はい、
一人の少女が、うん、爆撃によって、幼い頃にお母さんを亡くしてしまって、うん、そこからお母さんのことを思い出したらすごく悲しい気持ちになってしまってるんですよ、
うん、
でその気持ちを桑山さんが何とかしてあげようと一本の映画を通して、うん、一人の少女の気持ちをそういう悲しい気持ちからどんどん優しい愛のあるどんどん嬉しい気持ちに変えていくっていう一本の流れがとても感動して印象に残りました。
どんな感じでこう変わっていくのですかね？
映画の内容で、
はい、
ずっと、長い道を歩いていくんですよ、
はい、
でそう歩いていく中で、かけらみたいな感じで、一つ一つ、お母さんとの思い出を思い出していって最終的にそれを集めて、
うん、
天にかざすんですけど、
はい、
その時にお母さんの声が聞こえる感じがして、
あ
私ってこんなに幸せなんだなみたいな感じでというところが結構、
ああということはお母さんが亡くなったっていう事実だけを抱えてる自分だともう悲しいだけだけど、だけど今まで生きてきた中でお母さんの優しさだったり明るさだったり、
はい、
ご飯だったり笑顔だったりそんなことが本当はあったんだよっていうことを思い出すことによってその子は明るくなっていく。
そうですね、
あ、はい、素敵ですね、はい、なんかこう忘れていたことをなんかこう思い出させてもらえるっていうそういうきっかけを作ってくださるっていう感じなんですかね、はい、で、まあ、この地球のステージなんですけども本当にこのお医者さんだからこそ分かることもあるし、お医者さんだからこそといえば皆さん看護学科 そして看護学校のね生徒さんなんですけども、看護学科の勉強してて、なんかこういうことを頑張りたいとかというようなことってありますか？
はい、私は、
はい、
日生高校では高校2年生から長期実習で病院に行かせていただくんですけど、うん、初めて私が受け持った患者様が、まあ、脳梗塞の方で、もうほとんどベッドでも動けなくて意識もほとんどないっていう状態の方で、うん、初めて持つにはちょっと受け持たせていただくにはすごく荷が重いというか、ちょっと言い方も悪くなるんですけど、まあ、何ができるのかっていうのはすごい悩んでて、うん、まあ、その日々の中で日々こう関わっていったりすると、やっぱり話しかけたらちょっとうなずいてくださったりとか、意識も朦朧としているのに手だけ握り返してくださったりとか、そういう看護を行っていく中で、ホスピスっていう病棟があるんですけど、まあ終末期医療とも言われてて、まあもう病気が治らないって決まった方とかに看護を行うっていう、そういう病棟に行きたいなというのを、その高2の実習で決めて、うん、まあ、そういった方面の勉強をしたいなって今思ってます。
なるほどね。私もね、実はね、主人のお母さんもお父さんも脳梗塞で、で14年半自宅で見てたんですけどもね、もう紙おむつだし右手しか使えないから、あとは全部私がこう、私が言うことはないんですけどもね、ヘルパーさんだとか看護師さんとかにね支えていただきながらいろいろしていただいたんですけども、本当にね優しい看護師さんに当たるとね、なんかね、もう自分自身がねこうしてもらったような嬉しさを感じるのでね、そういう気持ちのまま頑張ってほしいなと思いますね
ありがとうございます
本当にね。で、まあ、おじいさんの方はね1年間もう本当にもう喋ることもできなくて慰労になったので、病院でね2人を家で見るっていうのはなかなかできなかったのでさせていただいたんですけどもね、まあ、でも十分なことができたかどうかなっていうふうなことも考えてしまうんですけども、さて地球のステージなんですが、5月20日土曜日舞鶴市商工観光センターコンベンションホールで行われるんですが、たくさんの人に見ていただきたいということで、はい、託児所も設けられているんですよね。はい、はい、でこちらの方は予約が必要ということなんですが、はい、どのように予約をすればよろしいでしょうか？
はい、チラシの一番下の右側に私の携帯の番号が書いてありますので、
直接に、
はい、直接私の方に、はい、ご連絡いただきましたら大丈夫です。
はい、電話番号、
はい、
よろしいですかね、はい、本日お越しの橋本さんの電話番号になるんですが、090-5665-1902 090-5665-1902、 こちらの方におかけいただいて、子どもさんがいるから行けないわっていうような方にはね、ぜひ大丈夫ですよと、みんながね、あ、そうそうそう、この地球のステージの時にはたくさんのボランティアの方もいらっしゃるんですよね。
そうです、いつもお手伝いを学生さんにしていただいてます。
はい、ですので、それと別でこの託児所の方にはちゃんと資格を持った方が、
はい、マーズルのチャイルドネットというところから来ていただきますので、
はい、ということになっております。さて、もう一人、あまりお話聞いてない長野さんなんですけども、長野さんも去年参加されたんですよね。
はい、はい、させてもらいました。
はい、参加された特権とかなんかそんなんとかもあったりしました？なんか参加してよかったなとかっていうようなこととかありましたか？
あ、はい、地球のステージが終わった後に桑山さんと座談会っていう、
直接ですか？
はい、直接話させてもらったんです
けど、いいですね。
はい、
はい、
そこで僕たち看護学校1年生やったので、
はい、
その看護師になるっていうことについてあまり実感もない中やったんですけど、
うん、
その桑山さんにその看護師になるきっかけをこう話させてもらったんですけど、
はい、まあ、
そこで桑山さんが悩んでやらないよりかはやって挑戦っていう風なことを言われていて、
うん、
僕自身そういうアドバイスを聞いたことが、まあ今看護師を目指している中ですごい大きな部分でもあるので、その間もなかった頃やったからその話を させてもらってすごい良かったなって今実感してます。
そうですね、やれへんかったら後々ずっと後悔するんですけどね、やって失敗したらね、踏み台になります、
はい、
もう乗り越えようという気持ちが湧くんで、もうそれで落ち込むんじゃなしによし、もうこれは乗り越えてこういうことはもうやめようだとか、これはこういうふうにつなげようとかというふうにね持っていってもらったらね嬉しいなと思いますけど、男性の方で看護師って珍しいことはないですか？
僕たちの学校は男子学生も多いので、はい、うん、学校の中には男子学生すごく多くてあまり珍しくはないのかなっていう形はあります。
それこそね、私ケアマネージャーさんとかとお話ししてた時にね、やっぱりこう女性の方が多いじゃないですか、看護師さんにしても介護士さんにしても、でも本当に必要なのは男性なんですって。やっぱり力がいる、ね、みんなうなずいてるね、なのでね、ぜひねその力発揮していただきたいなと思います。さて5月20日土曜日、舞鶴市商工観光センターコンベンションホールで行われるんですけども、前売り券は1,000円、当日券1200円となっていますが、学生の方は半額ですのでね、ぜひお一人でも多くの方にお越しいただきたいなと思っております。そして前日にも行われるんですよね、
はい
はい
はい、前日は、白久小学校で、はい、5時間目6時間目、地球のステージの1番と丹野さんの語り部を、うん、講演していただきます。
はい、まあ、丹野さんというのもやはりこうご自身の、ね、お子さんを亡くされたという経験もおありだし、実際に東北で震災に遭われて住んでいるところでということになるとも本当にこう思い出すのも辛いんじゃないかなと思いますけども、それをやはり皆さんにね伝えることによってどう生きるかっていうやっぱり投げかけもしていただけるのではないかなと思っています。さあそれではですね、今回の内容についてなんですけども、今回はパラグアイ編、パレスチナ編、東ティモール編、ミャンマー編、津波7年目編をお届けするということなんですけども、はい、すごいたくさんの内容ですね。
そうですね、とにかく57カ国ずっと行ってらっしゃるので、ネタはたくさんあるんですで、パレスチナ編も東ティモール編も前の番号のところに入っているんですけれども、うん、毎年何回か行かれてずっとケアをしてらっしゃるので、
はい、
内容はまた新しくなっています。
はい、はい、昨年の、感想文の中から少しご紹介させていただきますと、自分にとって愛する人、場所を失った人の気持ちを感じることができ涙が出た、昨日まで悩んでいたことが小さく思えたとか、生きるということについての考え方の大切さ、世界の人々の生きることに対する力強さを痛切に感じましたなどなど、やはり感動のステージっていうのはね、なんかもう見えるようなこの桑山さんの言葉に、子どもたちの笑顔はキラキラ輝いていたんだよっていうこの締めくくりがね、
はい、
やはり私たちに光を与えてくれるんじゃないかなと思います。5月20日土曜日、舞鶴市商工観光センターコンベンションホールで行われます地球のステージ7、空を見上げて&東日本大震災の語り部、こちらの方にねぜひ一人でも多くの皆さんにお越しいただきたいと思うんですけども、さてそれではね最後に、橋本さんの方から、はい、視聴者じゃない聴取者の皆さんに、はいはい、お願いいたします。
はい、まあ、8年やってるんですけれども、まだ地球のステージ全然ご存じない方も見たことない方もたくさんあると思います。で今まで見た方 もう地球のステージのファンの方がいらっしゃって、もう毎年楽しみにしていますってお声もいただいてます。もうぜひたくさんの方にご来場いただいて、できればご家族子どもさんと一緒に見ていただいて、でステージを見て帰った後見た感想ですね、子どもがそれを地球のステージを見てどんなふうなこと ことを思ってくれたのかをまたご家族でお話ししていただけたらなと思います。それと遠くにいらっしゃる方でチケットが手に入らない方はこちらについても私の方にご連絡いただきましたら予約券という形で当日1000円前売りの1000円でお名前を書いてご用意しておきますのでぜひこちら私の方にご連絡いただきたいと思います。
はい、お問い合わせもう一度申し上げます。090-5665-1902、またチケット窓口はリサイクルブティックコッコアさん、そして舞鶴市商工観光センター舞鶴市総合文化会館となっております。いずれの場所でも結構ですのでね、ぜひ前売り券お求めいただきたいと思います。さあ、それでは最後にもう一曲お届けしてお別れしたいと思います。最後の曲は、
はい、はい、空へ。この曲は、津波で子供さんを亡くされたお母さんが、子供に対して歌ってる、そんな想定で小山さんが作られた曲ですので、東北の震災編の時にいつも流れます。そのお母さんの様子を聞いていただきたいと思います。
はい、本日お越しいただきました地球のステージ舞鶴実行委員会委員長の橋本菊子さん、そして日生高校小山さん、福原さん、そして舞鶴医療センター附属看護学校の長野さん、福島さんでした。どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
日は心が遅くなり逃げる場所などないことは分かってても誰も分かることない、この心の悲しみ、背が流れ日の光が傾いてくけれどもいない、愛してる君を抱きしめられない、日が過ぎゆき年を重ねて愛が前に進んでも変わることのない痛みは死ぬまで続いてく。君の横顔忘れはしないから、いつでも微笑む強さを覚えている、白い花咲くなだらかな坂の道を汗をにじませながら登る姿忘れない、君の笑顔も君の涙も優しさも悲しみさえ君が来た話、寂しい時は風に吹かれて青い空を見上げている、君の声やそのぬくもりいつまでも忘れない。 私の命に終わりが来るその時に私の手を取り導いて空に昇る日が来るね君の命の代わりに両手に受け止めて時を超えて抱きしめて
さあということでお届けいたしましたがぜひね皆さん5月20日土曜日地球のステージ7空を見上げて&東日本大震災の語り部たくさんの皆さんお越しくださいね